先日24度テレビ愛は IBB を調子づけると題しまして、物乞い番組を久しぶりにお送りしたわけでございますが、リスナーの皆様のご協力の甲斐がありまして、徐々にお金がこう集まってきているというところでございますが、でもまだ足りません。なのでさらにお願いをですねしていこうという、そういう風になっているわけでございまして、皆様の本当にご協力よろしくお願いいたします。まだビタ一文払ってないというあんたあんただよあんたが動かなければ誰が動く、そういったことでよろしくお願いしたいわけでございます。もうあれですよ、この IBB の部内でもさすがにこう毎日榎木田新右衛門が繰り返し銭が足らないと言い続けてるがために、もうしゃあないなっつって、スタッフまでが、財布の紐を緩めましてですね、出し始めております。出し始めているよみんな九州からも来てるよっていう、そういったことをですね大きな声で、言っておきたいということでございます。まあなんだかんだで私の目算ではですね、12月、要するに年越しまで持つ状況で一生懸命計画を立ててたんですけども、やっぱいろんなところで出費がかさむところがあるわけですよ。で無駄遣いはしてないんですけどもね、時々前島君がぶっ込んできてたように、なんか私がいかにも贅沢な飲み食いをしてるかのようなですね、プロパガンダがですね一部出ていたわけですけど、これはもう大嘘でありまして、今私の本当に何を毎日日々食べているかというと、つい昨日までおかずきゅうりぬか漬けです。これにですね、本日よりですね新しいアイテムがついに加わりました。大根、ぬかの素が180円で売ってありましてですね、それで今あるぬか漬けのぬかをですねちょっと半分取りまして、そっちにこう混ぜてですね乳酸菌をそっち側にも移しましてですね、で 100均で買ってきたタッパーみたいなやつをこう入れてですね、それできゅうりと大根を一応別々にしましてですね、今漬けております。もう今頃大根が美味しく漬け込んでいるところじゃないかなと思っておりますが、そういうところでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC じゃなくなりました IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎木田新右衛門と、
はい、エイクと、
そしてもう一方、今日はこの方です。
みなつぼゆり子です。
そしてFMC ではなくなりました。こちらも IBB です。IBB、水前寺公園サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
平上優子です。
そして、IBB なのかどうかわかりませんけど、青梅にいるよっていうのはこの人です。
あ、こんにちはです。はい。そうですね。大根、美味しかったですね。
はい。もうね、本当にぬか漬けというのはありがたいもんでございましてですね、たかだか野菜がですね、本当にうまみがこう中で広がりましてですね、それだけでもうおかずいらないという他に、でもマジで本当あれですよ美味しくぬか漬けで、で逆に収録の後とかにエッグ様があまりにも榎木田新右衛門の食生活が寂しいというのをこう知ってくれてですね、野菜とかを買うてくれてですね、それで野菜炒めとかを作ることが可能になりまして、本当に今ありがたく
作るのは榎木田さんなんですよね。
そういうことで
料理嫌いな女
ございます。ではお送りしてまいりましょう。ともかく IBB 基金募金まだまだ募集しております。 ibb.osaka/24/ こちらの方でいきますんでよろしくお願いします。そして、お便りこちらです。茨城県常総市からいただきました。46歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ、
ありがとうございます。
何でも炎上ネタになってしまう昨今、こたびは沖縄県浦添市が作った TikTok 動画がセクハラに当たるとの指摘を受けて炎上ナウです。正直私にはセクハラというのがピンときませんでした。はてさて、ということでいただきました。まあこれならダメだ、セクハラだって言ってる人もまあいますし、でこの TikTok 動画のコメント欄見ますと、え、これでっていう、この程度でっていう、これで記者会見するようなことになっちゃうのみたいな、ちょっと驚きの声っていうのも多々あるようでございまして、これご覧になった方はもうわかると思いますけども、どんな内容かというと、ホテルの廊下から、まあ、このシーンが始まるわけですけれど、この浦添市の市長、松本市長が、若い女性を伴ってホテルの廊下を歩いている、そして部屋に入っていく、それをこう追っかけている盗撮動画の体ですよね。でそこにこう字幕とナレーションが入っていまして、で、この市長には妻も子供もいるぞと、大丈夫なのかこれでって言って、それでそのままカメラが部屋の中に入っていくと、いやいやこれはこの新しくオープンするホテルの、案内をこの女性のスタッフの方にしていただいてたんだよという話になって、で今度そのシーンが変わってプールサイドに変わりますと、市長がなんて言うんですか、簡易ベッドみたいなやつに寝そべってましてですね、でそこで、あなたも入りませんかみたいなプールにね、そしたらその先ほどのその、ホテルのその、アテンダントの女性が、私はもう帰りますんで入れませんって言って、それでカクッて言って終わるという、まあなんでしょうかね、それほど面白くはないですけど、そんなに面白い内容ではないですが、まあまあ面白くまとめたつもりで作っている、TikTok の動画かなというレベルですけど、でこれのそのセクハラというやつですが、そのまあ例えばこれどうですか、まあ、エッグさんはどんな風にこれは見ました？
私動画自体にはなんかそれほど言うほどでもとか思ったんですけどね、はい、ただ最初にツイッターで見たことはあるんですよ、
はい、
ただその時に動画って分からなくて、
うん、
何市長でしたっけ、
市長ですね、これね、
市長がなんだっけ寝そべってる、
うん、プールサイドで
ながら、そう、プールサイドで入るとか言ってる、はいはいはい、シーンだけが目に飛び込んでいて、
あーは
ーはー、あれだけの話、まあ、あれだけ見てもんとか思ったんですけどね、
あーはーはー、
あれだけ見て判断してる人いるんかなとか思いましたけどね、
まあ、別につい風呂じゃないですからねプールですからね、入ったって別に私はいいと思ったんですけど、別にまあ入ることはないでしょうし、あれはもう断られるということで落としてるわけですから、まあむしろ市長のその格を自ら落とすような自虐的なまあ話ではあって、でそこになんかこう女性蔑視とかなんとかっていうのはあんまり僕は感じなかったんですけど、感じる人は感じるんですかね。ああいうようなことはもうともかく言うこと自体がセクハラなのだという、それを市長自らが動画でやるとは何事だということなんですかね。これは
若い女の人っていうワードじゃないですか。
若い女の人ってはいかんですかね。
なんかだからセクハラとか、
ええ、
なんかパワハラって、ね、なんか受け取る側の主観で決まるって、
そりゃそうっすよ、
言われるじゃないですか。
そりゃそうっすよ。
だからそれこそ今日綺麗な服着てるねだけでもセクハラ。
だって下手すら君可愛いねっていうのがもうセクハラになっちゃうでしょ。
だから若い女の人と一緒に歩いてるっていうところから嫌な人が嫌なんじゃないですか。
まあね、だから、うん、まあもちろんそれいい、まあ言うのは勝手ですから、
うん、
いいんですけど、
うん、
これその 記者会見までやって釈明するというところまで行ってるわけですけど、まあ、ただあの動画自体は別に削除はされてないですね、うん、まだ現時点でこれ今収録してるのは9月22日金曜日の今現在時刻20時47分なんですけど、今のところまだこれは普通に見れるということで、まあ私それほどなんか毒気のあるものとは思えなかったんですけど、うん、これでなんかちょっと僕はあえてツイッターでこう書きましたけど、それほど目くじら立てるほどのものかっつって、でそれを書いた直後に、まあ、何人かの女性 の, そのフォロワーの方から、あのこれは気にならないなんてのは何事だみたいなあのツイートもあのすぐに出てきましたんで、ひょっとしたら私のやつを見てあのえのきだお前というふうになったのかもしれないですけど、それはあの分かりませんけどもね。
なんか詳しく解説した人いないんですかね。
私の周りではちょっといないですね、だから私別になんかこうこのレベルでさえもうダメなのってなったら、なんかもう本当にあれですね、表現ってものすごい難しいっていうか、もう何にも毒気のあるものってこれ、まあ、大した毒じゃないですけど、うん、あの
ちょっと古いなとは思いましたけどね、
うん、いやだから面白くないんですよ大して面白くもないんだけどあの逆に言うとあのこのセクハラだなんだっていうんでこの記者会見までなったおかげでこの動画が逆に箔がついちゃったです、
うんはい、うん、なんかその動画の存在を知ることはできたっていうのは、うん、確かに広告としては成功したのかなみたいな、うん、
まあ一種の炎上商法ですよね、これ木田上さん見ました？
見ましたけど別にそんなに、うん、どうも思いませんでしたけど、
まあ
ちょっとネタが古臭いと思っただけで
いやだから
そう、うん、そう、まあ、昭和なんですよね、
う
ん、
まあそう
です、笑いのツボが
だからそのね、その妻子のあるその市長が若い女性とホテルの中で移動している、おやおやおや、部屋に入った、おやおやおや、なぜかカメラは追っかけて中に入る、そしていや違いますよってんで落ちました、でそこでもう一発欲しいんで今度はプールサイド、そこで市長は見事に振られて終わり、ギャフンというパターンですよね。でそれがどうよって俺は思ったんですけど、あそこであの市長がそのお姉さんの手でも掴んでですよ、グイとやったとかね、なんかそういうなんかちょっとこう過剰な演出がもしあったならば、それはそれで、もしくは市長さんたらーとかって言って、うん、なんかお色気な風に持って行って、なんかまたいらしてねとかってやっちゃったんですよ。でだからそれ考えてみたら、もうこの動画なんかよりよっぽどサンテレビの夜中の CM の方がセクハラじゃないのだって、それ
自体古いんじゃないですか結構何年も使ってる CM じゃないですか。
ところが新しいのもありますよ、あのラブホのやつとか、
でラブホはね、
ラブホは、ラブホ自体 CM 自体がセクハラみたいなもんで、
ラブホは、
まあどうなんですかね、だから私ちょっと記者会見のは見てないですよ、
はいはい、
だからどのようにこの市長が答えてどうしたのかはちょっと私知らないんですけど、なんかこれ前島君どうですか、こういうのって。
そうなんですけども、なんかそうですね、なんか何でもそんなことやりだしたらたまったもんじゃないんで、だからまああれですかね、だからアニメのなんかその本格もなんかギャーギャーギャーギャーって言うじゃないですか、
ああ胸がでかいキャラクターがなんかに使われているとかっていうやつで騒ぐときありますね、
で、なんか、あれ、じゃあもう相手にしないっていうのが一番いいですかね。
こうフェミニズムの団体のを敵に回す前島和樹さんで、
そうですね、
でしたね。まあ私は別になんかこうこれに関してはあの何とも思わないです。ただこれあの新聞のこれあの沖縄じゃないですか。で沖縄琉球新報と沖縄タイムスありますけども、両方ともこれはこの浦添市長をこうまあ叩くトーンの記事を書いていますね。で、今これはなんだ、沖縄、タイムスのかな。でこの動画を見た、X、まあ、旧ツイッターの利用者がこれを面白いと思っているところが怖いと投稿して、それがきっかけになったと。 ね、で別のサイトではセクハラなどのコメントが寄せられたと。で
局そこはい、ね、市長が謝っちゃうと
ん
またそこでねそこで市長が記者会見やって謝っちゃったりとかしちゃうとね、
うん、
またそこであの規制みたいなの強くなってだんだんだんだんもうなんか面白くない、
うん、
なんかすごい神経尖らせてやっていかなかっていうか、
まあだから今ツイッターとかそういうやつが、まあ、誰でもがその自分の思いをこう発信できるわけで、でそれがその一個人のあの思いとかあるいはまあ少数
マイノリティですか、
ね、まあそれもありますね。だからそういうようなものでこうあのビビっちまってこう 動きが過激になっていくっていうのもあるかなと思うんですけど、これは、外部の TikTok クリエイターが脚本を書きまして、で市長とこの担当課の、職員が確認の上で制作して投稿していると。で、まあ、市長さんはおやっと思わせる内容にすることによって再生回数を伸ばす、でお調子者の市長というキャラクター設定でユーモアを込めたつもりだったと、まあ、それがセクハラに与えり不快感を与えて申し訳ないと思っていると、この、 あの新聞の取材には答えているけど、どうなんですかね。私は
開き直ったが良かった気がしますけどね、
うん、私なら開き直りますけどもね、うん、かわいそうですね政治家って
何が悪い、うん、第2弾第1弾くればい
い。あ、これはあれですかね、例えばですよ、あの市長が今度若い男性と同じパターンで男性とあの入ってってですよ、で市長には妻も子供もいるのに若い男性と部屋にとかっつって、それで今度プールサイドで一緒に泳ごうかとかっつって言ってってなった場合はどうなるんですかね。
これはね、最近はそういうのを理解がね進んでますからね、
それも十分炎上するんじゃないですか、
う
ん、
あ、そうすか、
ひょっとしたらそっちの方が炎上するかもしれないですね。
あ、今の時代だったら模した方がいいっすよ、これから炎上しましょう。
結局そうだね、もうほんとに今回の動画は多分成功してるはずなんで、
まあほっといたら誰も気にも留めなかったものだろうけど、今回のこの炎上によって全国ニュースになり、浦添のこの市長が松本さんということを初めて知ったっていう、そういうことになりました。まあどうなんですかね、
炎上しなかったら私も知ることはなかったね。
まずね、
騒ぎ立てた人がそれを広めて、それに関してね、擁護する声だったりとかが多くね集まるわけです。
じゃあもう前島君も早くちょっと燃えようね。もうグレンの炎の中にこうね、
飛び込んで
もらってね、続いては富山県富山市からいただきました、48歳会社員ラジオネーム小学坊の逆襲。
ありがとうございます。
中学生の自主映画にあの女優黒木ひとみさんがご出演というニュース。かつて学園採用に短編映画を数本作った身としては何とも贅沢羨ましい限りでありますということです。これは香川県の三豊市というところで、中学生が映画作りに挑む映画制作スクールというのをこれ毎年やってるそうです。でこの撮影会に、黒木ひとみさんが、まあ、役者としてそして講師として参加したと。でこのスクールというのは中学生が想像力や表現力などを養い多様な職業への夢を持ってもらおうということで、教育委員会が2019年度に始めまして今年で5回目であると。でプロの脚本家や映画監督らの指導を受けながら生徒たちが主体となって映画を作り上げる。で今年度はこの三豊市内の中学1年生から3年生の生徒合わせて32名が参加し2本の映画を作るということです。でプロの脚本家から講座を受けるなど6月から活動を本格的にスタートしており、で、この17日に撮影が行われまして、今回認知症の母親の役を務めるのが、黒木ひとみさんで、で生徒たちと一緒に撮影に臨んでおります。 で監督を務めました、これは豊中中というふうに読むのかな、豊中中、の3年の糸川里乃さんは映画を作ってみたい憧れがあった、黒木さんはいろいろと提案してくれてかっこいいなと思ったと感激していたそうです。黒木さんは中学生がどんな風にして作品を作り上げるのか、どんなテーマを発信したいのか興味があって参加しました、みんな一生懸命聞いてくれて、心に刻んでくれたら嬉しいというふうに話したそうです。でこの、作品は10月29日に試写会を行うそうで、三豊市の文化会館マリンウェーブで、11月26日に公開すると。だから試写会は、まあ、ある程度これは多分限定されたあのものだと思いますけどもね、まあ、一般の方が見れるのは11月26日だということでいいですね。時々黒木瞳って言おうとしてて頭の中で脳内変化して黒木香りって言ってしまう時なんですけど全然違う人になっちゃうんですけど、うん、まあまあプロの役者さんが出てくれるということでいいんじゃないですかこれは、
で、
で私もこれ一応ローカルニュース の動画をTBS の DIG だったかあれで見てみたんですけど、機材もまあそれなりにプロ用のものを使い、ちゃんとカチンコとかも用意し、で監督の用意スタートアクションで、動き始めると、でカットっていうカットがちょっと早かったねあと2秒待てよっていう、というね、そういうのがありますけども、映画作りとかこういうのどうすか、皆さん学生の頃とか若い頃に映画とかそういうのこう参加したことはないっすか。
映画はないけど演劇は。
演劇なんですか。
脚本書いて、
ね、脚本書いて、お姉さんもうちょっとマイクを近づけてくれますかね。
はいはい、
でですかな、どんな脚本を書いたんですか。
いやもう完全にドタバタ新喜劇的な。
あらあらあら、なんですか、あっちこっちでっちみたいな。
あ、まあ近いですね本当に。
いいじゃないですか。エッグさんはない。
ないですね。
もう木田優子さんはだってもう子役時代からねずっと鳴らしてきましたよね。もう大河ドラマで名子役と言われてお茶の間を涙に包んだという、でこう3つぐらいの女の子がね他の男の子を捕まえて「おい飛んでみれ飛んでみなっせ!」とか言ってカツアゲをするという、そのシーンで涙したというね、あれですよね、日テレの家なき子に出てたですよね。
出てません。
あ、そうですか。同情するなら金をくれって言ってましたよね。あ、そうですか。それのプロデューサーよく知ってますけども、前島君はなんか前島君の場合は劇映画よりもドキュメンタリーでこう大粒の涙を流したというのでお茶の間を感動のるつぼに
るつぼ、
どうしたね、懐かしいですね。
ないですね。だからそもそも映画でないってことすらないですからね。
あれはでもあれドキュメンタリー映画にはなったんですけどね。監督の方がオクラにしてしまいましたから、今や公開してませんけれど公開してた時はかなり好評だった、ドキュメンタリー
です。細かったね。
あれは本当はだってあの後もずっと撮影が続いてたんで、あれ自体は多分30分ぐらいのものだったと思うんですけど、その後のずっと、撮り続けたやつが続くと、そう多分2時間もの3時間ものぐらいになってたはずなんですよ。で大阪の例えば重曹の7ゲーあたりで上映するような尺数のやつになってたはずですよ。であれ一応
なら ないですね。
なら
ないですね。そんな今回の涙って、
まあ結果的にまあ企画意図が全て破綻してしまいましたので映画は、まあどうしようもないということになりますが、まあ まあでもあれですよ、木上優子さんは映画に出たことがありますからね。
あ、すごい、
映画同面公演というやつにですね、もう突如現れた、なぜか片手でこう棒なんていうか飛んできた野球の球をパッて取ってですね、それで剛速球を投げつけてですね、その剛速球が当たったその青年の頭が吹っ飛ぶっていうすごいシーンがあるんですけどそういうスプラッターホラーみたいなね、そういうやつでしたよね。
同盟公演ってさ同盟公演、
まあね、キラブヤさんの日常ですから、普通にそんな映画やからあれ言うわけ、
まあまあ
全然見てないんでしょ
まあ、間が怖えな、まあ、まあ、でもそろそろね、私も撮りますよ、もう映画を、もうしょうがないんで、もう 今いる手駒で、ま、やっていくしかないんであ
れですか、あそこの商店街ですか、
稲荷商店街、稲荷商店街どうしようかなと思って、でもこの間ダウンタウンのに出てたから ね
今がちょっとやり時かなと、
だからなんか裏の話聞いちゃったらねそのね、だから俺他のところにしようかなって、他の商店街の方がやりやすいかなと、せめて、まあ、何軒か商店が空いてるところの方がいいです、あそこなさす、もう全滅だもん、あれ
ない
もう、
じゃあ南海の貝塚駅の前のなんかね、商店街ね、だからですから、
貝塚駅でもいいんだけど、貝塚駅まで毎回撮影に行くのが遠いわいもっと近場がいいですよ、
宿を借りましょう、
だったらだってまだ天とかね、三ツ谷、三ツ谷商店街まだいい方でしょ、あれ、店あるものだって、
恵まれてますよ、
だってなんだ、夜間カーリング
かや
って
る、夜間カーリング
ねえ、とか、そうですね、まあなんかやりますよ、役者にちょっと一人ぐらいやっぱプロに出てほしいですよね、誰がいいですかね、
ギャラいりますよね、もちろん、
そこは心意気ですよ心意気だから、もうあご足はなんとかするとして、ギャラはもうだって下手なギャラを払うぐらいだし、逆に失礼だから払えませんと、
でどっかの高校かなんかの演劇部かなんかに何か出たらやってくれるんじゃん。
いや、それはもうそれはやるよ、そんなのは別にいいんだ別にで俺正直演劇部の人はあんま使いたくないの、俺昔から癖が強いから、芝居の癖がどうもね、宮崎駿みたいなこと言いますけどねなのでまあそうですね、今回やっぱり福田村とかに出てるようなああいう役者さんとかね、いいんじゃないですか。
あ、ビバンに出てる役者さんさすがに読めないか。
ビバンはちょっとね。あとはだからあれですよ。やっぱり東出さんをですね。うん、ね。彼はいいね。やっぱ俺知らない、あんまり俺興味なかったんだけど、まあ何いろいろと YouTube で見たら何ワイドショーかなんかのやつがアップされてて、公式でアップされてて、それで山奥で狩猟生活をしてるじゃないですか、あの人で、
そんなんや、
すごいね、
今
これその例のね、不倫スキャンダルの後、はいはい、もう街で生きていけなくなって、で山奥でなんかたまたま知り合ったじいさんが持ってた小屋を借りて、でそこにブルーシートで囲いを作って、でそれこう解体したり煮炊きする部屋にしてて、で自分で鉄砲で鹿とか撃って、で狩猟免許もちゃんとあって、でそれで自分でその持ってきたそのイノシシとか鹿とかを全部自分でさばいて、それで保存しといたりとか、
これを YouTube で上げてはるとか、
いやそれはレポーターがレポートしに来たやつで、その生活っぷりを、それでこう冷蔵庫から「これは何ですか？」これはスズメバチの巣、あの蜂の子」とかっつって「食べます？」って言ったらレポーターのやつが「いらない」って言って普通食うやろとかって言ってたり、まあなんか面白いね、あの人はね、でこの間もあれダイアンのなんか番組で、多分関西ローカルなのかな、ダイアンが メインなんだけど、ダイアンがゲストという位置づけになって、毎回週替わりで出るゲストがメインっていう位置づけにしてるっていう番組で、でその東出さんがメインになって、それで山歩きをしますっつんで、それであの沢だとかの水を汲んできて、どう見ても汚れてる泥水なんだけどそれにウイスキー入れて飲んでたりとか、なんかあの相当あの多分本寸法な人になりました。だから五木秋葉じゃなくて、あの本格的にやってるから、だからそこら辺でなんかあのだいぶ人が変わったらしいね。でそのやっぱやその芝居の幅が広がったっていうか、でそれで俺すごい興味を持っちゃったんで、であ
れですよ、 IPB が取材行くんですか。
いやあのその何福田村の前に撮ってた、あの今年 の、 あの春先に公開になったウィニーって映画があって、であれが今テレサだけ見れるんですよ、あのテレビ朝日ので、あのまあ俺一応入ってんで、それで見て、あれウィニーもやっぱ見なきゃ、あれいい映画だわ、うん、あれもうほぼほぼ実録だから。で実際そのね、あのウィニーの開発者である坂本さんだっけ、もうなんかまあ俺も映像で本物を知ってるから見てるから、なんか本当にこうあのオーバーラップするというか、もう本当に憑依してるような芝居をしてて、だから福田村の時と全然違う人になってるわけですよ。もう完全に化けてるわけだから、そのいるじゃん、どの役をやっても同じ芝居をやる、あ、ね、あの有名役者なんていっぱいいるじゃん、ね、でもう毎回いい役をもらってるけど芝居自体は全部一緒ですみたいな人がいるけど、この東出さんっていうのは一個一個が全部違うからね。だからそのなんだっけ、あのコンフィデンスマン JP だとか、あの時のボクちゃんのなよっとしたなんか情けない役とかで、今回の福田村の時はなんかこれはちょっとすごいなんかあの精悍な感じのする、うん、ね、あのまあ、あの頭の中がエロで出来上がってる兄ちゃんみたいな設定になってて、それ で今度そのウィニーではもう完全に頭の中がもうプログラミングしか入ってませんみたいな人になってて、でちょっと私はこの役者さんはすごいなというふうに、これだけ褒めとけば出てくれないですかね、ということで、あの人も結構あのなんだっけ、あのお亡くなりになったあのバイプレイヤーズのあのなんですぐ名前出てこなくなっちゃうのかねまあいいや、あの人も結構あの手紙書いたら出てくれるような人だったんですよね。大学のね英検の作品とかにも普通に出てたよ。誰のことだか分かるだろうと思って今喋ってますけど、
バイプレイヤーズがよく分からない、
うん
あの撮影中にほらあの急死しちゃったじゃない、悪役の、もともと悪役だったけど後半善玉でここまで言って出てこねえかなみたいな。木田さん分からない？
いや分からないですけど、もうちょっとヒントないですか？
十分ヒント出してるよな。バイプレイヤーズだね。
うん、亡くなった人ですか？
そうそうそう、
大杉蓮ですか？
それだよそれが出てこなかったんだよ。本当に名前が出てこないな、困ったもんだね。ということで、あとは誰か何人か、まあちょっとまあ下の声をかければ引っかからないではないっていう人はいるんだけどな、まあ考えておきましょう、ね。一旦 CM に行きまして、今日は絵枠は短くまとめておきましょうね、
はい。
一旦 CM です。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊、歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
一 居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。